現在はですね、2019年の8月の2日のですね、金曜日です。なんだろうね、皆様喜ばしいことに、まあ皆様といってもですね、ネット右翼の方々がですよけど、午前中にですね、韓国のですね、ホワイト国除外が決定しました。閣内決定しましたね。で、その前の動きなんかにおいてですね、昨日、おとといですか、韓国から議員団がやってきてですね、ホワイト国除外撤回をですね、やめろと要求だけしてます。彼らっていうのは、これこれこうで、こういう理屈でこうで、これだったらお互いが損するからやめましょうね、ではなく、一方的に、不当だ、やめろ、おい、これです。ヤクザよりもレベル低いですね。はっきり言うけど。それはだからですね、野党勢力、山口さん、公明党の山口さんからもですね、いやいや、何言ってんの、あんた。私はこの昨日ですね、公明党の山口さん、これ言ってるのはですね、その背後のですね、なんちゃら学会がですね、あんまりひどいことをしてしまうと、米国からですね、特定団体、特定テロ組織というかですね、特定カルト団体か何かの指定を受けて財産を没収されるからですね、今やばいと思ってるんじゃないかというふうに勝手に言っておりましたけれども、これ山口さん。で、昨日の時点でですね、立憲民主のですね、陳さんってどういう意味なのかな、福山さんとですね、福山哲郎さんですか、この人元在日韓国人で、陳哲郎さんというそういう情報が出てますけど、私本当かどうか知らないんで、嘘も多いですからね。うん、まあ置いといて、陳さんもですね、いや、福山さんもですね、いやいや、日韓基本協定的なものを守れたとかですね、慰安婦のですね、この不寛約の合意を守れたとか、うんぬんをきちんと言っております。そしてですね、笑っちゃったのは玉木さん、玉金さん、なんかネットの中では玉金というふうにこのね、言われておりますが、非常にまともなことを言っております。1965年におけるですね、日韓のですね、日韓基本条約を守れよ、お前、何やってんだというふうなこととか、今回のことは安全保障条約、安全保障に関することだからね、あなたたちの言ってることは筋が違うよみたいな、そのことをツイッターに書いたんですが、フォローっていうかですね、なんかすげえ笑ったのは、あ、まずい、玉木さんのアカウントが乗っ取られてるとか、すごいこと書いてありました。これ本人じゃないよ、間違いなくパスワードとかで盗まれてるよ、玉木さん早くパスワード書いてくださいとか、すごいこといっぱい書いてありました。まあ私もそう思いました。あ、これ中の人違うねきっとねとか、ひどいこと言ってんなお前、信用ゼロ。まあ置いといて、結局のところですね、私はこれ、日米の共同行為であろうということはほぼ間違いないと思います。ただですね、この決定に至るまでの段階において経産省がですね、パブリックコメントの云々やってました。4万件以上集まってですね、今日かな、玉木さんじゃねえよ、世耕さんがですね、発表したんですが、4万件以上あって、95% が、韓国やっつけろよ、お前、いい加減にしろ、お前、切れちまった屋上だよ、というふうに、95% が屋上。でですね、韓国様をですね、兄の国韓国様をですね、いじめるとは何事だというふうにやったのが 1%。 あと残り 4% はまあどっちつかずというか、まあなんかよくわかんない意見なんでしょうね。4万件の 95% です。大変なもんです、はっきり言うけど。だからこういう情報はおそらく玉金さんとか陳さんじゃねえちの福山さんにもですね、伝わってんのかもしれないですね。その状況下で4日5日前にですね、 C 委員長が ABC の C 委員長が共産党の、ね、韓国様にお金を払わなくちゃいけないのだ、うんぬんかんぬんやってたんですけど、このホワイト国除外をですねやるとですね、日韓関係はですね大変なことになるぞと日本政府を脅してましたけどね、お前バカだろって、この子供に及んでですね気の狂ったことを言ってましたが、まああの人もそろそろ賞味期限切れるかなといろいろ思っておりますが、さすがにね、支持率が 1% だとかですね、そういう世界に落ち込んでいる立憲民主だとかですね、国民民主なんて、ね、もう消滅の危機にあるなという私は思っておりますけれども、まあ置いといて、そらさすがに今この段階でお前韓国にね、韓国さんは最高とかってやれないだろう。特にですね、なんだろう、大きな流れに乗ることしかできないような玉木さんっていうのは、自分の意見なんか持ってないだろう、そんななんというか、こんなひどいことばっかり言ってし、俺。まあ、そんなわけでですね、この韓国に対するホワイト国除外に関してですね、散々ですね、朝日とか NHK はですね、こんなことがあってはいけない、日韓関係を根底から破壊するものだ、安倍政権は安倍悪いとかですね、ずっとやってたんですが、結局のところですね、これらの朝日新聞的な人たち、あとロイターの東京支局だとか、毎日新聞だとか、NHK だとかが、国民をですね、ミスリードして、何としても韓国様、韓国様、韓国様とやろうとしていたんですが、 さすがにもう本当に切れたんだということの結果が結実して今日の8月2日の動きになりました。そしてこれからなんですが、韓国は地獄を見ます。まあもう分かってることですけれども、経済的に地獄になっていくでしょう。で、あのね、この動きというのは普通に考えて、米国が大統領選挙の前に北朝鮮を空爆するという選択肢を実行しやすくするための措置一つなんですよ。それはですね、北朝鮮を空爆するという動きが表面化すると、北朝鮮空爆するぞって言ったその日に別に空爆するわけではないので、1週間だとか10日だとか分かんないけど時間が空くでしょ。そうなると北朝鮮と韓国との停止線、38度線沿いに40キロぐらいしか離れてないんかな、距離的にね、この韓国の半導体製造工場が集まっております。これっていうのは北朝鮮がロケット砲でですね、すぐ破壊することができます。そもそもそんなところにですね、半導体工場を作ったということそのものが間違ってます。これわざとでしょう。いい方に考えれば、韓国の連中はですね、北朝鮮の国民を奴隷労働として使うために、そんなに遠くないところに、つまり北朝鮮の連中が出勤しやすいようなところにこれを建てたということ。もう一つ言えば、今この段階でもそれらの奴隷労働のようなものが北朝鮮から韓国の中に秘密裏に出入りしているという可能性は、私ははっきりこれ捨てておりません。それは38度線の中にムンジェイン政権の前後から、私は何本かの新しい南進トンネルが必ず掘られているはずだというふうに見ているからです。そうしなければ韓国の側から北朝鮮の側にですね、いろんな戦略物資を含める密輸出の動きがあれだけ数多いわけがないんですよ。それは去年とかですね、今6月7月ですから、 4,5,6 ぐらいの時点でですね、たくさんそういう記事、公開情報でも出てるんですよ。米国の側が指摘したこの摘発、韓国の側の中小企業の側が北朝鮮とですね、勝手にというふうに言ってますけど、こんなもん韓国政府が知らないわけがない。まあ勝手にですね、やったその商売活動においてですね、なんだっけ、427件だったっけ、もっと多かったような気するけど、そんなもんがただの陸路だけでですね、やるわけないだろうと。私はだからそういう意味において、北朝鮮と南朝鮮との間におけるですね、人、物、金のですね、流通ルートというものが我々の知らないものの中においてたくさんあると思ってます。まだあると思ってます。で、まあ置いといて、あともう一つですね、これら韓国とですね、北朝鮮の近くの韓国側に半導体工場を作るということは、北朝鮮にですね、脅されてるよ、怖いよ、だから韓国にですね、お金をちょうだいというふうな人質として、北朝鮮にとってもこれは人質でもありますが、韓国にとっても人質になります。金づるとしての、怖いよ、だから北朝鮮怖いよ、だからお金ちょうだい、技術ちょうだい。で、韓国の中にはですね、軍事独裁ファシズム政権勢力というものがあります。私はこれをですね、これらプサン勢力と呼んでおります。プサンに本拠地があるような連中です。これは朝鮮戦争がですね、押し込まれた時にソウルを一旦捨てて、プサンをですね、2年間首都に制定していたんですが、その時にですね、結成されていた軍人であるとかですね、経済人たちの集まりという言い方になります。同じようなものが中国の中にもあります。中国の場合は東北三省などに見られる朝鮮族を中心としたアンチ漢族とでも言えるような人たちです。だからこの朝鮮族を中心としたこの東北三省、元満州地域のこれらの連中というのは、分離独立志向が強いということと、北朝鮮をですね、自分たちの同胞だというふうに思っているので、北朝鮮の核兵器は自分たちの核兵器でもあるというふうに捉えることにより、自分たち東北地域の保有するべき核兵器を北朝鮮地域に置いてやっているんだ。つまりこれはですね、満州地域とですね、北朝鮮を合体させた巨大な朝鮮大統一王国をですね、作るというふうな、これは前から言われていることなんですが、こんなもんはっきり漫画の中でね、そんなもん実際にできたら大変なことですねとは思うんだけど、そういう構想もあるにはあるようです。そんなに簡単に実現するとは思わんけど、まずロシアが嫌がる、中国も当然嫌がる、まあ置いて、そういう動きが仮に出てきたら、中国の場合は東北三省に核ミサイルを普通に撃つと思います。私はそのように見てますけどね。なぜならば、漢民族というのは朝鮮民族とか朝鮮族のことを3段階ぐらい、下の人たち、低い人たちと完全に差別しておりますから、あの人間じゃねえよというふうに思っておりますから、それがですね、儒教世界における、なんていうかな、身分階層構造のどうしようもなさなんですよ。死の交渉というふうには名乗らないんですが、 一旦下と決めるような下と決められたような人たちというのは徹底的に下なんですよ。死ぬまで。そして子供が生まれても代々。私はこのようなですねシステムというのは人類の世界の中から完全に廃棄されなければ絶対にいけないと思っております。まあそれは置いといて、これらのファシズム勢力というのがですね、韓国の中のファシズム勢力というのが北朝鮮の中にも同じシンパを持っております。その北朝鮮の中のファシズム勢力というのは金正恩さんに対するアンチ勢力です。アンチ金正恩です。つまり金正男さんの側に近いような人たちです。つまり金正男さんの側に近いということは大体は中国とつながっています。しかしこの中国というのは習近平さんの中央の中国ではなく、さっき言った東北三省の朝鮮族の中国です。だからややこしいでしょう。で、これらのですね、人々は、じゃあどことつながってんのかというと、フランス、ドイツにまたがるような欧州の軍事産業複合体と経済と金融と宗教勢力などと私はつながっていると見ます。それはいつから？ 100 年ぐらい前から。パリ講和会議、パリコミューン会議のあの辺から。パリコミューンのあの辺から。で、その中の流れで31運動だとか54運動が中国だとか朝鮮半島にこれらの欧州のファシズム勢力の資金と計画図面を渡されて起こされたというふうに思っております。だからその時点におけるですね、欧州の支配層たちは朝鮮人と中国人、アジア人の土人をですね、下請けとして使って、その中国地域とですね、半島地域でですね、それぞれワーワー運動、民衆抵抗運動を行わせることによって大英帝国の利権をですね、削り取るということをやったんです。その地域その地域における下の側から起きるクーデターとかですね、騒乱という動きというのは、大国におけるですね、 A という大国という B という大国があり、 A という大国がその地域を抑え込んでいたら B という大国がその A という大国、なんていうか植民地域の中でクーデターというかですね、民衆騒乱を起こすんですよ。それは我々よく見てるでしょう。ロシア帝国におけるですね、共産主義が出てきた時の流れ、あの時でツァーリー、つまりロシア皇帝のですね、ニコライでよかったと思うけど、あの財産を最終的に一体誰が泥棒していったのかということをですね、見れば、これ私の目からすると、これどこまでも欧州のファシズム勢力に相当流れてるだろうというふうに思うわけです。欧州のファシズム、だから私欧州のファシズムってあんまり具体的に言わないのはね、ロスチャイルドだとかそういう名前出したくなかったんですよ。いまだにロックフェラー、ロスチャイルドとか言ってるんで、ね、それを金儲けのネタにしてるようなですね、どうしようもない人たちがいます。世代がもう変わってるんです。ロックフェラー、ロスチャイルドに力がないとは言いません。しかし、往年の力はありません。新しい世代が育ってきているからです。だからね、そういうことも踏まえて、なんかね、自分の認識とか脳の中のですね、知識とかを常に更新し続けていかないと、いやー、なんか本当にね、なんか化石がいるよみたいな。俺も人のこと言えんけどね。うん、化石だけど俺も。うん。だからですね、この、北朝鮮と韓国の、まあ国境と今言っておきますけど、国境線沿いの韓国の側の半導体工場を人質にさせながら西側世界をコントロールし、米国、日米世界をですね、コントロールするという状態を維持したまま、今度はサムスンに、中国の中にサムスンだとか SK ハイニックの、今もう第5世代か第6世代か分かんないけど、次の新世代の半導体製造工場を作るというのはどういう意味を持つか。そしてそこがですね、全世界における半導体の供給基地ナンバーワン、ツー、スリーになるというのはどういう意味を持つか。それはですね、欧米世界が日本が中国の完全なる支配下に入るということを意味します。半導体のこれを作る工場、中国の国境の中にあるんだから。それらの工場をですね、人民解放軍が守るのは当然だということはわかるでしょう。そうなると、我々はもう何もかも中国共産党、さっき言ったですね、人間が人間を支配して何が悪いのだというですね、儒教システムの中に青い目の人々、我々日本人も結果として組み込まれる形になります。今はだから本当にその手前であり、韓国というのは西側諸国に開いた穴であり、これらのですね、金、エネルギー、戦略物資などを中国に渡していた。そして中国の眷属であるイランであるとかシリアであるとか北朝鮮にも渡していた。核兵器の材料を作っていた、出していた。毒ガス兵器であるとかの大量破壊兵器の材料としても出していた。だから、はっきり言えば韓国は人類の敵であり、少なくとも韓国の国家体制は人類の敵であり、これは処分しないといけないんです。 私は進撃の巨人に出てくるひげ生えたメガネのおっさんのジークという人がよく使っております。もう終わりにしなくちゃいけないね。いや、小安さんが喋っております。終わりにしなくちゃいけないんですよ。小安さんもああいう役やるんだね。全然関係ないんだけど、私は声優のことはちょっと正直ようわからんのですが、なんかあの人なんかイケメンのキャラクターばっかりやってたような、そういう記憶しかございません。まあいいや、そんなことはどうでもいいや。だからね、この動きと中国に対するですね、関税 全品目に対して 10%、 まず 10% からの関税を9月1日からかけるというふうにトランプ大統領が同じ日に表明したのは、米国時間8月1日、日本時間8月2日、2日に表明したというのは、これらの人類が人類を支配して何が悪いんだと、三角形の支配構造を目論むですね、悪の帝国、まあこれ悪の帝国という言葉使いたくないけど、やっぱりそうなっちゃったね。そういう連中に対してのですね、大きな反撃反転攻勢なんだということをとりあえずは覚えておいてほしいと思います。この動きというものは強まることはあっても弱まることがなく、そしてもちろん中韓北朝鮮というのは反撃をしてきます。それが日本国内ではテロの形になります。放火であるとか脱線であるとか引き逃げであるとか、お金があんまりかからなくて大量にですね、人間をあくまで自然災害、ただの人災と見せかけるような事件がこれから増えるはずです。それが私は韓国勢力から送り込まれる連中におけるテロだというふうに確証しております。あと地方からですね、文化財なんかが盗まれて監禁されるでしょう。そういうことも含めて本当にテロのですね、時代に9月以降になります。それをですね、忘れないでいってほしいと思います。そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。